皆さんこんにちは。毎月第2第4木曜日に放送しています大人の力、学び続けたいあなたのためにラジオを通して生涯学習の楽しみをお伝えしています。お相手は生涯学習支援事務所スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川博子さん、そして同じくスタディライフ熊本理事の水野直樹です。ではロコ先生、このスタディライフ熊本、一体どういった事務所なのかご紹介ください。
はい、スタディライフ熊本は生涯学習支援事務所なんですね。生活に役に立つ情報や知識を、学校や公民館、そして各施設やあの講座や講演会を通して皆さんにお伝えしています。そこには多くの人たちの学びがあるんですね。そこにはエネルギッシュな大人たちと出会っています。そんなエネルギッシュな大人の方たちを、この番組で紹介していきたいなと思って大人の力を始めてますね。
はい、そのエネルギッシュな皆さん方が学びストと呼ばれる皆さんなんですね。
はい、です学びストなんですね。
はい、
私たちで名付けました。
はいですから、こう学びを提供してくださる方が学び人ではありますけれども、学びを受けたいなという方々もある意味学び人。
そうなんですね。両方のサイドから学び人ですね。
はい、では今日聞いてらっしゃる方々が学びを受けたいなという意味での学び人であり、次回はひょっとしたらその皆さん方がこの番組で多くの方々に学びを与えてくださる方々になるかもしれない。ぜひ皆さん方はこれからの30分間、学び人のお話に耳を傾けてください。そして毎回この学び人の方からは、本日の学びと題しまして、あるテーマのもとにお話をお伺いしていきますので、ぜひ皆さん方お聞きになっている中で、この言葉素敵だったな、このことを忘れずにいよう、そんなフレーズがありましたら、ぜひ多くの皆さんに伝えてください。ではこれからの30分間、学び人の皆さん、そして進行役のスタディライフ熊本代表理事ロコ先生こと古川博子さんにお付き合いください。じゃあ今回もズーム期待していいんですね、ロコ先生。
もちろんです、
ね。今までだって、看護師さんの経験者だったり、フルーティストの方だったり、そしてそうだ、海外で
そうです
ホテルを経営されてる方、
地方名はね、
いろいろございました、はい、皆さんお楽しみに。大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りします。では改めてご紹介していきましょう。今回の学び人どんな方なんでしょうか。ではロコ先生ご紹介ください。
はい、本日の学び人は、作家の高城さんです。作家よ今日は、
お会いしたことないですね作家さんには。
よかったですね、
はい。
それで、今日ラジオの中でどんな作品を書いておられるかとか、どうして作家にとかね、作家の醍醐味はなんていう話を、はい、伺っていこうと思ってるんですが、今日の高城さん、実は作家だけじゃなくてね、もう一つ、大きな役割もをお持ちの方なんですね、
はい。
それで今回は番組の途中までは、あえて高城さんとお呼びしたいと思っていますが、
はい、
最後の方にはね、その本名も明かしていきたいなと思っていますので、皆さんどなたかなと思いながら、想像しながらラジオをお聞きいただければなというふうに思っています。
はい、ではスタジオにお越しくださいました作家の高城さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
高城さん、漢字はどう書かれるんですか。
厚いに、はい、西郷隆盛の森ですね、
はい、
ですから、間違えれば高森ですね
高城さんよ、
ね、高城さんです、はい、漢字もなんかこう厚いものを感じる、そうそう、ね、そんな感じがございますよね、
はい。
そして では工場さんからの今日の学びのテーマ何でしょうか。
はい、テーマを、ね、見つけるのにも本当に苦労しました。いろいろなお顔をお持ちだから。けど今日はまあ第一弾として役割、担うものですね、社会で担うものっていうところでお話を進めていきたいと思ってますけれども、
はい、はい、役割とか担うですか、
うん、そうなんです。実はその工場さんの作品、今回感動という作品を書かれているんですが、
はい、
その始めにのね、下りのところにこういった一節があったんですね。はい、ここに素敵な本持ってきて、後でまた紹介しますけれども、はい、人生には節目節目、その時に担うものがあるように思います。そういうふうに書かれてるんですね。そこから、まあ、今回は役割、はい、担うものというところでお話を進めていこうと思っています。
はい
はい、水野さん、役割はいろいろあるかな。
役割でしょう。なんかこう人生の中において、例えば生まれてきた赤ちゃんとか子供、うん、あと青年期とか、結婚して旦那になったとかで子供ができてとか、今度は孫ができておじいちゃんとか、なんかそれぞれのそういうこう人生の中での役割というのはあるのかなというふうになんか思いはつきますね。
そうですね、はい、私たち障害学習支援事務所でしょ。それで人生の中にはその役割がいくつかあるっていう話をいつもさせてもらってて、まあ、8つの役割プラス1つって最近言ってるんですけどね、その役割をねちょっと紹介してみますね、はい、今日はね、子どもの役割ね、と学ぶ人、余暇を楽しむ余暇ね、とあと市民としての役割、それと働く人、配偶者出てきましたね、
はい、
と家庭人、そして親としての役割プラス最近は年金生活者としての役割こんな役割があって、その役割をどういうふうに人生の中で演じていくか、そこの役割をたくさん演じたところが、まあ、個性になっていったりとか、ね、するのかもしれませんけれども、そういったところでお話しさせてもらってるんですね。
なるほど、はい、では、工場さん の、 その考える役割というのはどういったものなんでしょうか。
そうですね、今水野さんもそれから副課題も言われたんですけども、やっぱりその時その時その年齢その時期、それによってその役割がやっぱり変わってくると思うんですね、
はい、
それとまたその場によってまた役割が変わってくるということで、その役割というのは非常にやっぱり大事なものがあると思いますね。
こう普通、まあ、通常生活している中考えてもですよ、例えばその、まあ、中学生としましょう、中学生家庭の中では例えば子どもとしてのなんか役割があるでしょうし、うん、例えば学校に行ったら、うん、いや実はね学級に選ばれたんだよということであれば、うん、学級委員としての役割、いくつかの役割がこう出てくる感じがしますね、うん、そしてその役割を持ってない人もいるっていう感じですか、うん、
でもそれがですね例えば今言われたように学級になったら学級になったとしての役割、
はい、
ところがこの周りの友達はその学級を支える役割、そして一つの学級がチームとして動いていくというですね、そういう意味では全ての人に役割があるというふうに考えていいと思いますね。
なるほどね、一人だけじゃないな、自分の役割って考えてしまいそうだけど、
全ての人に役割があるということですね。
ということですよ、周りの方々に沿って役割があるからこそ自分の役割も生きてくる。
そうですね、まあ、何でも感激なんかもそうですよね、演じる人もいれば、はい、それからそれを鑑賞する人もいる、で演じる人だけだったならばちょっとね寂しいですよね。
そうですよね、確かに
やっぱ鑑賞する人のもとで演劇がある、で演劇があるのでまた鑑賞できると、だから全てが一つの劇場が大きなこの役割を担ってからやはりそこを飛んでるというような感じですよね。
はあ、よくね、地域づくりの時に、うん、そのどうしてもこう活動者の方々、例えば夏祭りをしますと、うん、それを運営される方々が大変ですよねっていう、そこの役割の方がもう関わる方々が中心というふうに思いがちなんですけれども、でもその関わっていらっしゃる方々、運営されている方々の口から、いやいやいや夏祭りね、自分たちが運営していてもおっしゃったように誰も来なかったら寂しい、夏祭りとして成り立たないと、で来てくれるっていうことも一つ大切な街づくり活動の役割なんですよっておっしゃったことがあって、 なるほどなと今ので思いました。
だから私もなんかどうしてもやっぱり忙しい時ありますよね、お互いに。で自分がそうやってできてない時でもできるだけちょっとだけでも顔を出して参加させていただくというようなことはよくやります。
なんかそこにきちっと自分の役割はこれなんだと思って、今日は観客の役割とか、はい、演じる役割とか思って参加してると自分が主役ですよね、そこでね。
だから
それぞれが主役と思って参加するとすごい素敵なものになるかもしれないですね。
そうですね、
そういった考えを持たれるようになったその昔の頃の礎といいますか土台っていうのは何かあるんですか。そうそうそう、
ちょっとね、実はちょっとこれ言わせて私ですね、今日工場さんは名前がね、ちょっとすごいでしょうね、工場という、でそれも実は今 の, 社会の役割を持ってらっしゃる工場さんと、僧侶、わかりますか、僧侶ですよ、僧侶時代があったということで、
お寺にいらっしゃったということですか。
そうそうそう、はい、そうですね、その通りです。
その辺をちょっとお伺いしてみましょうか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
おかげ で, です、ね、本当にこれは当時はやっぱりきつかったんですけども、今となったら本当に感謝したいなと思ってます。まあ、100人の村じゃないですけども、だいたいお坊さんと家族を入れて100人ぐらいが一緒のところに生活してたんですね。言うなれば大きなお寺です。
はい、
そこに中学2年の終わりから入らさせていただいて、そこで、修行といってでも、実は働かせていただいたということですね。
時代はどういう時代だったんですか。
私は昭和24年生まれですから、戦後間もない頃生まれてですから、はい、それからですから、中学校ですからですね、そういうところでずっと成長がだんだん始まるような時代ですね。だけどまだまだ貧しかったですね。
はい、その中でさっきおっしゃったように、それぞれ皆さんいろんな役割があるわけですよね。その僧侶時代に関わられた方の方の中のいろんな役割のある方々の中で、やはりすごく影響を受けた方っていうのはいらっしゃるんですか。
そうですね、まずは、そこに師匠という、ね、方がいらっしゃるし、そこにまた先輩の僧侶の方もいらっしゃるし、
はい、
また訪問した檀家であれば檀家の方々からの影響を受けると、はい、いうことですので、私の場合はどちらかといえばその勉強のペーパーというよりも、やはり人間学的なところが先に入ってきたなという感じはしますね。
人間学、人としてってことですか。
そういうところが、非常にそのやっぱりこう、例えば学校の勉強する場合って言ったら学校の友達と先生と、それからその辺延長線上のその数だと思うんですね。ところが自分の場合おかげで、そのお寺に行ったのでそこに100人がいらっしゃる、学校は学校の友達がいる、それから檀家に行ったら檀家が50件ぐらい担当してましたから、そこにまたある、それからまたその他の人のお坊さん の, そのご神徒さんにも関係していくと、いうことで、やっぱり人と会うっていう機会は非常に多かったと思うんですね。
その今お伺いしていると、それぞれのいろんな環境にある方々にお会いする機会が非常に多かったと。
そうですね、やっぱりこう小学校中学校高校というか、その辺のところっていうのはあんまりその実際に働いている方に面するっていうのは少ないんですね。
はい、
だけど私の場合おかげで檀家に行けばいろいろな職業の方がいらっしゃいますから、
はい、
そういう意味ではいろいろな方がお会いすることができたということですよね。はい、
その環境というところでね、
はい、
工場さんいろんな環境の中でっていうところの今お話あってますけれども、実はこの作品、今回出された作品が感動というタイトルなんです。それでその感動の感って皆さんどんな感じか分かりますか。感動は感じるでしょ、普通はね、感激する、感動するなんだけど、それが今回は環境の感になってるんですよ。今お話出てきてますけど、その環境の感、
はい
はい、それね、どうしてそんな風になってるか工場さんに伺ってみたいな、タイトルのですね、はい、お話を
ちょっとここはですね、思いを込めてタイトルつけさせていただいたんですけども、そのやはり三つ子の魂100までとか、それから狼少女の話とか、それで分かると思うんですけども、やはり環境によって大きく変わってくるというですね、 これはものの見事に分かってくると思うんですね。ですからいかに我々がそういった環境を与え続けることができるのかと、まあ、それも年齢ごとによってまだ違うと思うんですけど、まあ、私の場合は今年66というですね、そういう時にはどのように今度は若者たちに、あるいは後輩たちにそういう環境を与えていくことができるのかというようなことの中に、やはりその環境が大きく世の中を動かしていく、人を成長させていくという思いを込めてこの感動にいたしました。
そういうふうなね、あれ名前の由来があったんですね。だからね、あのこの表紙、
はい、
お若い方が書かれてる先生の、あ、ね、工場さんのね、周りのお若い方でしょ、地下犬ですか。
そうですね、あの地下犬の仲間の中 の、はい、あの大石愛さんというですね、あの若い方ですね。
だからその、ね、そ三角形の本当にこうほんわりとした
ものがた
くさん、ね、表紙もね、ありますけれども、それ竹明かり、
うん、そうですね、
あ、
非常にやっぱりあの地下圏の人たちは頑張ってますね。あの東日本大震災の時ももういち早くその場からもう震災地向かいましたし、まあ、今でもあの続けていると、まあその中にこのやっぱり明かりというテーマを持って社会を明るくしていこうという思いを持って、あの地下圏グループはやっていると思いますね。
ではこの感動というこの作品はもうその表紙も全部含めてその感動の皆さん方というか頑張ってる皆さん方の集大成というような感じですか。
そうなんですあのね、あのね、工場さんの周りの方がたくさん実は出てこられてるんです、この本にはね。工場さんの周りにいらっしゃるいろんな頑張ってらっしゃる大人の人たち、子供もかな、出てきてて、ですよね、どうでしょう。
そうですね、
はい、あの非常にね、お名前あたりもちょっとなんか似たり寄ったりしてるのでとか思いながら、この人一体誰とか思いながら、
おそらくですね、頑張ってる人がもうたくさんいますので、おそらく自分が主人公だと思われると思いますね。
あ、なるほど。例えばそこに実際にはその工場さんがお会いになった、うん、この人頑張ってるなっていう方々がこう乗ってるわけなんですけれども、
でも
同じようなやはり頑張ってるっていう方々はやっぱり同じようなものを持っていらっしゃいますから、ひょっとしてこれ自分のことって。
そうですね、この中に、まあ、登場人物がこう、まあ、いわゆる主役級がこう、ね、
はい、
何人か出てくるんですけど、まあ、自分は、まあ、この役割じゃないだろうか、あるいは自分はこうじゃなかろうかというのは思うと思うんですね。でもいずれにしても、まあ、これは自分が出てるなというふうに思える作品ですね。もちろん仕事の内容は違ったとしても、
はい、
やはりその行動というものには同じような考えのもとの行動がありますから、
はい、
そういうもとで自分がこの役割だなということで、まずは自分が出てる小説であると
そうなんですよ、
はい、いいですね、
ぜひ読んでみてください。
そうですね、ちなみにまだそこまで、じゃ登場してないということはまだそこまで到達してない、
で到達してない人の場合は、到達すればこんなに豊かな社会、あるいは豊かな生活、豊かな自分が築けるよということの処方の書でもあるということですね。
これね、実はテキストで使われているというようなことをお伺いしたんですけど、
まだ、はい、先月出たばかりなんですけども、はい、やはり多くその教育に使いたいということで、もう早くもたくさん使われてます。
はあ、人生のバイブルみたいな
そうかもしれない
ですね。
そうですね、やっぱり、まあ、この中っていうのはほとんど言うなればノンフィクションですから、
はい、
それを、まあ、フィクション化したところがありますから、やはり皆さん方が非常にその肌でそのまま感じる内容であるというですね、
はい、
その辺は非常に面白いと思いますね。
へえ、テキスト
って、そうそうそう、
それはちょっと意識して作りました、
うん、そうなんですか。
やっぱり世の中に、まあ、親善美という、やはりやっぱり真理を追求していこう、いいことをやっていこう、それから美しいことを作っていこうというところをきちんと持って、これからも行動していこうということの思いを持った書でもあるというし、まあ、今でもそれをやってきてるし、さらにやっていこうと、あるいはちょっと自分がずれてたら、
はい、
そっちに向かっていこうというですね、まあ、そういうの思いを込めた書でもあります。
今私ここに真善美って漢字でちょっと書いてみたんですが、
はい、
真実の良い美しい、うん、いい言葉ばかりが揃ってば、ね、なんかすごいスーッとこうなんか綺麗になったような自分自身が、
ね、人間っていうのはやっぱりご欲煩悩とかですね、まあ108の煩悩とか、まあ、8万4千とさらにですね、そういう風な煩悩だらけなんですけども、でそこでやっぱり心がぐらぐらぐらぐらぐらぐら揺らぐんですね。ところが今水野さんがおっしゃったように真善美というのを一つきちんと自分の座標軸に持っておくと、まあ、そういう迷いが出た時もその迷いがスーッと溶けていくんですね。
あ、
自分の周りにそんな言葉を集めてるのもいいかもですね。その自分のバイブルとしてね、
迷った時にそれを持ったらそれを基準に、
ね、うん、座標軸って言われましたけれども、
でつい誰かを悪者にしてみたかったりとか、うん、なんかいや自分悪くないんだっていう思いの方がこう走ってしまいがちですけども、うん、でもいやいやもう基準が真善美であればなんかいろんなものもこう受け入れて、うん、その中でどう自分がじゃあ活動するのか行動するのかとか見えてきそうですね。
そうですね。ですから、まあ、そこにやっぱり代表的なのには、まあ、マザー・テレサというですね、はい、方がいらっしゃったと思うんですけども、あの方ご存知のようにどんな人でも受け入れるという、ですから私は例えばどんなにこう例えば誹謗されても何されてもやっぱり行動し続けるというですね、そういうところにその真善美という一つのいわゆる志を持っていったならば、その行動が行動し続けることができると思いますね。
はあ、なんかありがたいお話をですよ。
でそう私が言ってることは私もそうしなければいけないので、できてるわけではございません。
そうか。でだんだんこの工場さんって一体誰なんだろうっていうのが、うん、きっとね今のお話の中からも分かってきてるかなと思っているんですが、
はい、
まあ、今回もねネパールの大震災ありましたけれども、それでもいち早くね動かれたっていうようなので、はい、新聞に載ってたんです。
はい、それはですね、私も、はい、まあ、誰でもいいんです、うん、ともかく誰もしないときはやっぱり自分が走る、で誰かが走ってたらその後、うん、やっぱり応援すると、だから、まあ、私たちが走ったとしても他の人が走ってもですね、ともかくみんなで行動しようというようなことが今回のネパールの大震災は大事だと思いますね、はい、
じゃあここで、
はい、
ですね、
ご紹介しましょうか。
はい、はい、お願いいたします。
もう一つの顔といいますか、これが本業でよろしいですよね。
はい、
はい、金桂ファーム CEO のクリア俊夫さんです。
はい、お越しくださいました。
ありがとうございました。
ね、本の中でもメッセージ性が強いけれども、ここ の、はい、スタジオでもすごいメッセージ性が強くて、ちょっとスタジオ熱いんですけど、
そして本当に、
まあですね、
たくさんの役割持ちながら、
そうですね、役割っていうのがやっぱり例えば自分の、まあ、ある時にはその自分がその演奏者であるということもあると思うんですけど、やっぱり年齢的の今の時期になるとやっぱりそこは指揮者によってタクトを振ると、
はい、
でもその誰もいないときは自分がバッと演奏するとまあいうようなところがあるので、そこの年齢的な役割、
はい、
あるいはその場の時の役割、それがみんなやっぱあると思いますね。
それを意識しないといけないですよね。なんか
そうですね、
ただ人生に流されてたりとか、その時に流されてるような自分がありますが、
お恥ずかしい、お恥ずかしい
ねえ、なんかやっぱりそのいろんな役割をね意識するっていうの大切かなと思います。
じゃあまだまだ、ね、工場さんでいいですか。
いやもうクリア先生で
いいですか。はい、はい、はその役割をこれからもこう探し続けながら生きていこうという、う
ん、そうですね、やっぱり日本という国がどのようにこうなるのかっていうのは大体予測できると思うんですね。ですからそこの予測を逆に、ま、マイナスの予測であるならばそれをやっぱりプラスにして結果的に地球全体にもというようなことをやっぱり考えて行動していくというですね。ですから生活のスタイルから全部この変わってくると思うんですね。やっぱりこう使い捨てなくて値段が高くてもいいものを何回も使うとか、まあ、いろんな、ね、生活 の、 方法があると思うんですけども。
そうですね、お話をお伺いしてまして、本当に何でしょうね、お話をお伺いしていてこう何をしなければいけないとかですね、こうであるべきだっていうものではなく、ほんわりとこう生きていきたいなっていうものを役割という担うっていうテーマからお話しいただけたような感じがしましたね。
そうですね、やっぱりそしてやっぱり自分の、ね、役割をきちっと見つけ出しながら人生をしっかり歩んでいくということも大切かななんて思ったりもしました。はい、でね、そこに 栗谷先生の周りにはいろんな方がいらっしゃる。で、人から人の成長もある。そういった場面もたくさん私も見てるし、もちろん私もその一人だと思ってるんですね。そういったところでね、また次回もお話を伺えたらなと思ってるんですけど、
そうですね、まだまだお伺いしたいことがたくさんありましたし、ぜひお願いしたいと思っておりますし、では最後にこれから本当にどんな社会に、
はい、それをですね、この感動をね、はい、見ていただくと今回の感動が14編になってるんですけども、その最終章を見ていただきたいと思います、
はい、
そうするとこういう社会というやはり理想郷を描いています。でもちろん理想郷は簡単にできるものではないですけど、その理想郷に向かおうとする行動がみんなでやっぱりやるというですね、
はい、
これが大切だと思います。
そこに家庭に関心を持って関わってくださる方をどんどん増やしたいですよね。
そうですね、それがみんなでやっぱり幸せになるというですね、
はい、
これはやっぱり人間に与えられたやっぱりいいミッションだと思いますね。
この感動、工場さんが書かれました感動という作品、最新作となっております。これ欲しいという方はですね、販売しております。検索エンジンでスタディーライフ熊本、カタカナでスタディーライフ、漢字で熊本、スタディーライフ熊本と検索してください。こちらからお問い合わせいただきますと購入できます。なお今回工場さんからの、プレゼントといいますか、うん、いただきまして、なんとなんと FM791 聞きました、シティ FM でも大人の力でもいいです、このラジオ聞きたよっていうことが分かる、コメントを寄せていただきましたら、通常1500円の税別となっておりますが、それを1000円の税込み、はい、1000円の税込みでの販売ということになりますので、ぜひスタディライフ熊本からお問い合わせをお願いいたします。今回の大人の力学びストは作家の工場さん、そして属性の名前って言ってるんでしょうかね、クリア俊夫さんでした。ありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般社団法人命の尊厳を考える会の提供でお送りしました。